スタ両立ナビです。今週のお客様も八戸インセクト研究会副会長の田岡嗣則さんです。よろしくお願いします。
はい、田岡嗣則です。よろしくお願いいたします。
集めるのも大変好きということで、コミック本を集めているという話を先週伺いましたが、お家に3000冊ぐらいあるという話がちょっと出まして。
あ、わかりました
ちょっと伺っちゃいましたけど、
本だらけで邪魔なくらいです
お店屋さんできますよね、本当にね。さあ、仕事とそして家庭生活、そして大切な八戸インセクト研究会の活動、これを両立する上で大変だったこと、それから工夫していること、心がけていること、今週は伺いたいと思います。
わかりました。
はい、どうですか、まずお仕事しながらですよね、この活動が。
はい、はい、まあ、仕事自体は、以前の職場の時は、まあ、残業も多くてですね、自由な時間が少なかったんですけれども、4年前からの現在の、職場におりまして、まあ、定時に終わるもんですから、かえって、飼育している生き物が増えました
そうなんですね、
はい、
幅が広がった、
はい、
ちなみに今どれぐらいの種類を、どういったものを飼育してますか。
私はの昆虫だけじゃなくて、まあ、生き物全般が好きなもんですから、
はい、
まず、鳥類は、まあ、大紫、それから、2016年に、私で初めて発見されたジャコウアゲハっていうのが、7年ほど類大飼育しているのと、他に赤筋金亀、枝七節、ヤスマツトビ七節、コカマキリ、東キリギリスとか、ナミゲンゴロウ、エゾゲンゴロウもどき、あとクワガタ、一通り、それから、昆虫ではありませんが両生類のシュレーゲルアオガエル、モリアオガエル、カジカガエル、ツチガエルとか、カエルがその他に3種類、それから黒山椒、東北山椒、赤原イモリ、その他に爬虫類の日本カナヘビ、東日本トカゲ、青森マイマイ、カタツムリのことですけれども、あと北のメダカ、これなんかもたくさん繁殖させて自生地の方に、返しております。それから、ヤリタナゴとかマタナゴとかアブラボテとかシロヘリタビラとか、貝に卵を産む淡水のタナゴ、7種ほどと、それからそれを産卵する貝、マツカサガイとかカラスガイ、それからヌマエビとか、ナマズの仲間でギギとか、土壌類、東島土壌とかエゾホトケ土壌とか、これは全部、自分で採集してきて飼育して、増えたら、まあ、元の山に返しております。その他にも外国産の、クワガタだったり、品種改良のメダカも20種くらい、それからコノハムシとか、それから餌用のヨーロッパイエコオロギだったり、あるいはゴキブリだったりも、朝の餌やりだけで約1時間ほどかかるルーティンになっております。
そうですか。いやー、かなりの数ですよね。
でもこう朝見るとね、嬉しくなりますね、元気でいれば。
いやー、でもこれだけの数を育てる、飼っているってなると、やっぱり家の中でちょっと逃げちゃったとか、そういうことは
頻繁にありますね。
頻繁なんですか。
まあ、今の時期は結構外に出して飼ってるものも多いんですけれども、
はい、
やっぱりこの暑さですので、外だと、死んでしまうものも結構ありますので、家の中で、まあ、飼育しているのも結構多いんですけれども、やっぱり逃げ出しちゃって、結構家の中で、アリが行列なしたりとか、あるいはクワガタ逃げたりとか、あとはアゲハチョウが逃げたりとか、まあ、でも、うちのかみさん、それから息子が、優しくね、取り込んでてくれて、本当通常だったらね、潰されてね、殺されても文句言えないところなんですけれども、本当に私は、恵まれてどうも思います。
奥様は、
はい、
田岡さんと同じ昆虫好きだったんですか。
違います。昔は付き合い始めの頃は、いつも私のデートの先はいつも山だったんですよ、
はい、
なのでこう神さんもね、山や虫あまり好きではないもんですから、まあ、誰でもそうだと思うんですけれども、初めてゴキブリ見たりしたら、多分すごく大騒ぎすると思うんですけれども、それが頻繁に、出てると、多分あ、また出たかっていうね、そういう 慢性、慢性化してしまうと思うんですよ、うんうん。まあ、そういう意味ではあのわざと家の中にクワガタとかあの蝶々とかも話した時はありますけれども、うん、今は大事にね飼っててもあのそのままやっぱり蓋を破って逃げたりとかっていうのも多いですね、
うん。でその逃げたものは奥様だとか息子さんが逃げてたよって捕まえて戻しといてくれる、
はいはい。まあ、あの大体の場合はあの虫の上にねコップになんか重しが乗ってたりしておりますけれどもね
いやそうなんですか。この数を飼っているってなると場所も取りますしね、
はい、
その季節に合わせた温度だったりもしなきゃならないし、
はい、
それから取りに行くにあたってはいろいろ準備をして、まあ、ある意味お金をかけながら準備しながらっていうところもあったりですかね、
はい、そうですね。
それを全てご家族は許してくれてるっていう言葉はあれですけれども、はい、まあいいよって言ってくれてるってことですか。
あの財布は全てうちの、家内が握ってるんですけれども、
はい、
特に今の時期なんかは、うんうん、あの夜間採集とかね、うん、やっぱり発電機使って、水銀灯使って、ガソリン代かけてっていうことも非常に多いんですけれども、うん、何も言わずに、温かく見守って、いただいてますので本当に助かっております。
ということは、まあ、この活動をする上で、両立できているのは奥様のおかげ、
はい、一番はあの家内のおかげだと思います。
そして息子さんはやっぱり昔は一緒に虫取りしたりしたんですか。
そうですね、あの小学校中学校の頃は一緒にあの、うん、うちの息子の友達も含めて、うん、クワガタ取りに行ったりとかね、うん、してましたけれども、あまり頻繁に行くもんですから、うん、この頃はもう、虫からも離れてしまいました、うん、親とすれば寂しいですけれども、
うん。いやでもね、小さい頃一緒に付き合ってってことは、まあ、もしかするとまたこの先にそういうチャンスもあるかもしれませんよね、
はい
はい。まあ、でもこういった活動を、まあ、続けていくとなるといろいろご苦労とかはあったりしましたか。
そうですね、特に八戸インセクト研究会の上で、まあ、大変なことっていうのはまあ、私自身はあの趣味の延長で大変だと感じたことはありませんけれども、うん、毎年実施の、世界の昆虫展なんかで入場者の方に子どもさんたちにやっぱりあの子どもの笑顔がこう忘れられないもんですからやっぱり、うん、プレゼントしたくて、虫を採集しに行くんですけれども、うん、まあ、全員に本当はあげれればいいんですけれども、うん、なかなかねあの天気にも左右されて全員に当てれないのが一番やっぱり寂しいところですね。
うん、あ、そっか、じゃあそこがちょっと、まあ、ご苦労というかちょっと申し訳ないなというところ、はい、心苦しいなというところなんですね、
はい。
でもまあ数多くの方に数多くのお子さんに渡せるようにじゃあ結構頻繁に取りに行ってるんですかこの夏は。
そうですね、ほぼ、実機の展示会の20日くらい前からですねほぼ毎日のように、最初に行ったりあるいはうちのメンバーにも協力してもらって、うん、クワガタとかあるいは違う虫なんかも集めながら、皆さんに、プレゼントしてます。なかなか子どもさんも、クワガタだけ好きっていうわけでもありませんので、うん、まあ、その子どもにねできるだけあの希望に沿うような虫を、揃えてこう差し上げるように、まあ、プレゼントするように努力はしております。
ということは何種類ぐらい取ってくるんですか。
そうですね、昆虫展と言いながらも、うん、しまいにはのイモリあげたりとかですね当然このあげるときには親の許可がないと多分イモリなんかは買えないと思いますので。そういう、大体クワガタだけで6種類7種類くらい、まあ、その他にもキリギリスだったり、うん、あるいは七節だったり、まあ、いろんなこうカマキリだったりとかですね、まあ、いろんなこう虫をこう集めてきたりしております。
それをまあプレゼントする期間までの間またそれも飼育するんですもんね。
そうですね、だからあんまり早くから、うん、取ってきちゃうと家の中がもうクワガタだらけになるもんですから、うん、それも一つのものにたくさん入れられないもんで、うん、入れちゃうと全部噛み合って死んじゃいますので、うん、一匹ずつこう飼育しながらですね、うん、その展示会までこう持たせるようにはしております。
じゃあでも子どもたちの笑顔っていうのがこの一番の活動の源になってるんですかね。
はい、以前の展示会では、抽選会だったんですけれども、あの狭いところに250人の子どもたちに抽選券配って、まあ親御さんもひっくるめると400人から500人くらい当時は入ってたと思いますけれども、まあそういう人たちにこうプレゼントして、当たらなかったやっぱり子どもさんたちはその場で泣いちゃうんですよね、それを見ちゃうとやっぱり非常に悲しい気持ちになりますので、まあできるだけあのちょっとでもね、あの全員に当たるように、まあ、今年はあのコロナ禍まだ、終わっておりませんので、展示会の合間合間でこう見ながら、約150人にプレゼントをさせていただきました。
すごい人数です。いやーまだまだお話を伺いたいところですが、3週目もお時間となりますので、来週が最終回です。ぜひ皆様お聞きください。今週のお客様、八戸インセクト研究会副会長の田之岡嗣憲さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。